こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ということで今日も行きたいと思いますがね、
あれこの間ある勉強会に参加した時に私のリスナーの方にお会いしたんですよ、
は
い
は
い、そしたらその方がね、優しい方なんですけども、
うんうんうん、
私のポッドキャスト聞いてくれてる方で、
ええ、
遠藤さん、ジョーさんにヨタ話求めちゃいけませんよ
言ってました
言ってました、言ってました。
誰だ言ってた。でも一方で一緒にねやってる界隈の皆さんもね、
うん、
秋山先生のヨタ話最近どうってみんなが気にかけてくださってるんでねそこはね仲間として私も聞き続けなきゃなみたいなね使命感でございます。いやいやいや、
そう、それをねそう言っていただいた方にありがたいなと思いつつも、優しいなと思いつつ、はい、あ、なんかちょっと心が痛いなみたいな。
あ、一方でね諦められてる可能性がありますからね期待してないみたいな誰だそれ、ちょっと気になるな。後で終わった後に名前を教えていただきたいと思いますが、まあ、はい、そんな秋山先生に今日の質問、ちょっと前回からですね入門系のやつをちょっと私の方で来ている中から集めておりまして、
はい、
ちょっと連続回でいきたいと思います。シンプルな質問だな。経営者、50代の方からご質問です。いきましょう。全員に万能なものではない気もしています。コーチングが合わない経営者の特徴があれば正直に教えてほしいです正直に教えてほしいですということですね。
いや、これめちゃめちゃ大切なお話ししてくれて、
うんうん、
まずですね、コーチングにはおっしゃる通り全員に合うものではないんです。
あ、そうですか。
うんうん
うん、
まあ、合わない方が、まあ、合わない方というか合わない状態の方はいますよね。
うん
うん、
求めてない人っていますしね。
そうですね、そうですね。で、まずじゃあコーチングがなかなか機能しづらい方というか機能しづらい状態になっている方、
お、
うん、これはですね、まあ、非常に分かりやすいですよね。答えを外側に求めている人は、まあ、コーチングは機能しないと。
答えを外側ってどういう意味ですか。
つまりコーチとかに含めて、まあ、答えを教えてほしいとか失敗しない方法を知りたいとか。
ああ、その外側っていうか要は答えを求めてる人。
あ、そうですね、答えを求めてる人で、いろいろ例えばです、私とコーチングセッションをしたとしますよね。で、いろんな会話をした後に、いやー分かりました、なんかだんだん見えてきました、でも結局じゃあ秋山先生僕どうすればいいですかねみたいになっちゃうと、やっぱりコーチング、その人から答えが出てない、つまり責任を負うっていうところに至ってないので、そういう方はなかなか機能できないですね。
これってちなみに、うん、言い方わかんないんですけど、コーチの力量不足っていうのはないんですか、今のって。答えを求められちゃって、
うんうん、
自分で考えてもらうところのコーチができないっていう話ではなくて、そもそも答えを求めちゃっているっていう、ここがちょっとなんていうんだろう、なんか微妙なラインでよく分からなかったんですけど。
あ、いや、もしじゃあそういう方が目の前に来てコーチングセッションをしたとしますよね、
うんうんうん、
そしたらそこに対する対応はありますけども、そもそもとしてそういう人とは契約はしない、もしくは契約をするときに、このコーチングっていうのはこういうことですよと、経営判断っていうのは社長自身がやっていくことですよということをしっかりと相手に伝えていくっていうことをやってから入ってきます。
コーチングをしたら何か今の悩みの答えが見つかるかもっていうふうに思ってる場合が、それはないよっていうことですね。
そうですね。
ああ、そういうことね、うんうん、
で、いや、もちろんセッションしててやっぱり難しい問題の局面にぶち当たると、いや結局これどうしたらいいのかなってことは当然なりますよ、
うんうん、
状態としてはそれをその状態を受け入れて自分の中からやっぱり判断とか決断をしていくんだ、その時の壁打ちとしてコーチを使っていくということであればめちゃめちゃいいと思いますが。
なるほど。秋山さん、どうすればいいでしょうってなっちゃうとそれはできませんよってことですね。
そうです。
まあ、それはそうですよね。そしたら社長交代の話になっちゃうんでね。
でということはこれ何をしているかというと、その判断と責任っていうのをやっぱ自分からどうしても、まあ、状況的に切り離したくなっちゃうとき、それはやっぱり相手に答えを求めることになっちゃうので非常に難しいなと思いますね。
それ1って感じですか、はい、コーチングが合わない状態、
はい、そうですね。
いくつかあるんですか。
はい、でもう一つは、まあ、理由はいっぱいあるんですけども、ポイントとして押さえていただければなと思うのは、2つ目は変わる気はあるんだけど、こう自分の気持ちが迷うのとか揺らぐのは嫌っていうのがあるんですよ。これ割と多いんですね。わかります。変わる気はあるんですよ。成長したい、変わりたいと思ってるんです。
でも
自分の前提は変えたくない。
分かるようで分からないです、うん、
やっぱり実は成長するとか変わるということの一つのポイントとしては、今まで自分が持ってた前提を変えていくことによって考え方が変わるってことが起きるんですね、
うんうんうん、
だけど例えばその、うん、なんか、会社をもっと一体感のあるチームにしたいみたいな思ってる方いますよね。そのために僕は経営者としてもっと成長したいんだと言ってる方います。じゃあその人の場合はチームが一体感出てくるためには今持ってないわけですが、一体感が出てないわけですから、どんな自分が前提を持ってるのかってことを見定めてそこを変えていく必要があるんですけども、自分の考え方は変えたくないんだけど成長したいっていうふうに思ってる方が意外に多いんです。
おお、それってもうその時点でも、まあでもその気持ちは分かりますけど、
気持ちは分かります。
でもそこを、うん、そうではダメだから変えなきゃってやるのがコーチングではないんですか。
あ、そうです、そうです。ですから、まあ、話していく中で、あ、そっか、僕はこういう前提があった、いや、その前提を変えなくちゃいけないのか、わかりましたじゃなくて、変えなくちゃいけないのか、でもそれ変えたら自分の考え方壊れちゃうからどうしようみたいなことを悩んだりするシーンが必ず出てくるんですよ、
うんうんうん、
まあ、これを揺らぐという言い方を私はしてるんですけども、その揺らぐということ、揺らぐという気がない人はなかなかコーチングが機能しないですね。
なるほど、そのコーチングが機能しにくい人っていう意味ってことですね、はい、まあ、この辺はでもコーチの戦いなんですかね。
そうですね、まあ、やりながら、まあ、その人がどうしたいのかっていうことを見ていくんですけども、まあ、どうしたいかっていう中で、その自分が自分の今までの考えにこう悩んだり迷ったり戸惑ったりしていいのか、しても大丈夫なんだっていうところをやっぱり自分の中でも見ていってほしいですね。
なるほどね。なんか働いていて家族大事じゃないですか、
うん、
生活大事じゃないですか、はい、子供なんてましてやいたら養育費とか教育費もかかるって、ちょっとこれが大きくなりだすと、もうやばい、大学進学とか見えてるとかなると、会社を俺が辞めたいし環境をチャレンジしたいけれども、辞めてしまったら、もしでさらにそれが独立だとしたら、そこの責任を負えないかもしれないというか、給料も下がるかもしれないってなった時に、これを前提を変えないとやめれないじゃないですか、
うんうんうんうん、
っていうようなシーンでのこの揺らぎってことですよ ね、
ね、
めちゃくちゃ葛藤しますもんね。
おっしゃる通り、ですからその大切な意思決定ほどその揺らぎとか迷いとか自分の中の自己矛盾が出てくるので、そこをじっくりと見ていきましょうというところがやっぱりどうしても発生していく。
いや、そうだよね。だから前提を変えたくないとコーチングが合わない傾向と言われるが、コーチング受けるシーンでは必ずこの前提を変えたくないにぶつかるっていうのはくっついてそうですよね、
はい、ですからぶつかっていいんです、そこで悩んでいいんです、むしろ悩んでほしいんですよね、
うんうんうん、
特に大きな意思決定の時は。
なるほど。
でその中で悩んだ結果、じゃあ本当に大切なものは何かということをもう一度自分の中で特定して、じゃあ本当に大切なものを守りたいために、この自分の葛藤とか矛盾をどう引き受けるかっていう話になってきます。
なるほど。まだあるんですか。
あ、まあ、大きいとか2つなんですが、あと最後には状況的に、うんうん、マインドセットとかそういうことではなくて、もうビジネスモデルが機能しなくなってきましたとか、 あとは大きな現場の体制変換が必要ですということ時は、まあ、内面の問題というよりも現状を 見定めて問題を特定をしていくっていうことが重要になってきますね。
なるほど。
ですからここの見極めは、まあ、コーチの方も本人も一緒にやってほしいんですけども、いや自分の覚悟がとか自分のマインドが弱いっていう話じゃなくて、いやいや現実見たらもうお客様のニーズにうちのサービスが、合ってないならばどう変えていくかっていうことの話になるだろうし、あとは単純に数字が落ちてる、あと半年このまま行くと会社が倒産してしまうであれば、いやもうマインドセット云々じゃなくてどうやって生き残るかってことを考えてすぐアクションを起こしていきましょうみたいな、その現実を見て整理をしていくっていうのが必要になってきますね。
財務技術的なテクニック論で対応しなきゃいけないものをマインドセットでやろうとしても、うん、マインドセットの話じゃないですよっていうところで問題が起きる可能性はあるんでってことですね。
そこはもう現実をどんどん動かしていくフェーズなのでっていうところですね。ま
あ、問題解決の話ですからね。
まあ、
ということですね。
考えていくと、はい、合う合わないっていうことのまず一つのポイント、まあ、合う合わないというか、そのやっぱりコーチングをして成長変化をしていくということは、さっき言った自分の葛藤と、まあ、あのバチバチに向き合っていくという状態なので、そのことが起きるよといつか、そこはこう分かっていただけるとコーチングをすごい機能できるのではないかなということ
ですね。
もう一つは最後言ったように、はい、その内面の問題ではなくて目の前の現実をガンガン動かして問題解決をしなくちゃいけないときにはもう現実を動かしましょうよっていう話をやっぱりしていく必要がありますね。
いうところで結論からするとどうなんですか、コーチングが合わない経営者の特徴があれば教えて、正直にですよ、正直に教えてほしいということでしたけども、合わないっていうか、だから先ほど秋山先生が冒頭で状態っていうふうに言ったんで、合わない、こういう人は合わないんですっていうよりも、そういうちょっとこうまさに状態の時には機能しにくいという表現が近いんですかね、はい、
うん、そうですね。じゃあそういう時はどうすればいいかとか、コーチングでももういいんですけども、なんか自分が本当に尊敬する先輩に喝入れてもらったりね、
うん、
何やってんだみたいな、こうあなたのことをちゃんと考えてくる人にダメ出していただいた方がいい時もあります。
なるほど、まあ、それをやってくれるコーチングっているんですかねそれコーチングって言わないのかママみたいな感じなんですかねいや、まあ、ということで、
はい、
終わりたいと、終わりたい、なんか言いかけましたかね。
いやいや、あのいるんですかねって言われたので、いや私はそのお客様との契約とか関係性においてはそれを言わなくちゃいけない方もいるので言ったりしてますね。
うん、ということで今日のところ、はい、終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。